皆さんこんばんは。モータースポーツジャーナリストの DJ カズです。いやー、西日本を中心にお天気が荒れましたね。鳥取大山では260センチ2メーター超えたんですねの積雪、市内でも90センチを超えるとかですね、まあ、とにかく観測史上最高という場所もあったということで、いや、あったかくなってね、今日水曜日に収録してるんですけど、明日の木曜日なんかは関東も18度になるとかっていう話が出てますけれども、まだまだね、寒さが戻ってくる可能性も本当に気の許せないですね。お天気です、ね、でもって積雪で気をつけないといけないというのがありまして、車内の一酸化炭素中毒っていうやつです。まあ、雪の中に車中でね、長時間こう過ごさなければならない状況が仮に起こった時、まあ、車がね動かなくなってやむを得ずっていうことが、まあ、僕も経験がないんですけれど、そんな時にですね、注意が必要だということなんです。自分の車のマフラーが雪に埋もれてしまって、それが排気ガスがね、車内に、まあ、戻ってくるというか、もう吐き出すところがなくなっちゃうので、どんどんどんどん車内に溜まっていってしまうと、もう寝ている間にどんどんですよ。これは怖いです。危険ですね。だから救援とか待つ間にですね、どんどんそんなことが起こっちゃうとですね、いやいや怖い怖い、もうとにかく排ガスの逃げ道だけでもね、マフラーのとこだけでも除雪することが必要だということなんです。ただまあね、これ時間にもよりますしね、中で寝ちゃった日にはっていうこともありますから、本当に気をつけていただいて、まあできればね、そういう車中で雪の中で長時間いるようなことが起こらないようにするのが一番いいんでしょうけどね、まあ、本当にこれだけ降るとですね、そんなことも起こるよということですから、ご注意いただきたいなと思いますが、さあ、そんな雪は雪でも嬉しい話題です。これは雪と氷に覆われました過酷なスウェーデンの道を全速力で走り抜けるレースです。2017年 FIA 世界ラリー選手権 WRC の第2戦がラリースウェーデンという名前でですね、行われまして、トヨタガズレーシング WRT ヤリスで出場のヤリ・マティ・ラトバラ選手が優勝しました。いやー、これはすごいです。本当に快挙だと言っても過言ではないと思います。18年ぶりの復帰2戦目での優勝です。本当におめでとうございます。いや、ちょっとね、これはびっくりしましたよ。見てて、まあ、いけるかってなとこでね、まあ、そんな話を後ほどしたいと思います。そんなね、今週は WRC の話題とか、レッドブルエアレース開幕戦がありました。そちらの話題などなどでお送りいたします。室谷義秀選手の声なんかもね、ありますんで、モタスポ観戦塾、最後までぜひお付き合いください。この番組はトータルカーメンテナンス、25レーシングの提供でお送りします。
モータースポ観戦塾第1コーナー。
いや、あんまり嬉しくって喋っちゃって舌噛んじゃいましたけど、さあ、まずはその FIA 世界ラリー選手権 WRC の話題からです。2014年7月にフィンランドで WRC を観戦した際に、多くのファンの方から、トヨタはいつラリーに戻るんだという声をいただきました。その半年後に WRC の道に再び戻ることを決意したというのが豊田章男社長なんですけれども、さらには古くから応援していただいているファンの皆様には、王者トヨタが帰ってきたねと、新たに応援していただけるファンの皆様には、トヨタを応援してよかったと笑顔でいただける日を一日でも早く実現できるよう、フィンランド、ドイツ、そして日本の負け嫌いなチームメンバーたちが最後まで努力を続けてまいります。負け嫌いなトヨタガズレーシングの WRC への挑戦への応援をよろしくお願いいたしますということでね、語っていた豊田章男社長なんですけれども、 いやーこれはね、第一戦モンテカルロで2位表彰台、そしてこのスウェーデンで優勝と、いや本当豊田章男社長もですね、こんなに早く優勝が来るとは思っていなかったんじゃないかなと思うんですけれど、さあ2017年トヨタガズレーシング活動計画、この間発表会が、ね、ありまして、その模様も お話をしましたけれども、トヨタ社長がですねこの、WRC のサプライズ出演で、モリゾーステッカーをですねマキネン代表とラトバラ選手に手渡して、でいろいろ語られましたね。その模様をちょっとお届けしようと思っています。最後にルマンの話もねちょこっと出てますんで、まずは聞いていただきましょう。どうぞ。
トヨタに、ね、のチームに入ってもらったことは本当にまず感謝申し上げたいと思います。で先ほどおっしゃってたように、ファンのために我々がいる、で彼らを喜ばせるためにいる、自分もトミーをそういう目で見てた、それ本当に嬉しいと思いますし、ガズレーシングがずっとやってきたね、気持ちに本当に合致するというふうに思います。でいろいろね、いろいろそのお二人に共通して言えることは、いろんなコンペティブな車も知ってるし、そしてその世界のいろんな道も知ってます。でそういう中でトヨタにね、どんどんどんどんね、より、ドライバーズ目線、そして世界のそのリーダー目線として、どんどんどんどんアドバイスいただきたいというふうに思ってます。これモリゾーステッカーなんですけど、特にモリゾーステッカーの中でもセーフティードライブを選ばさせていただきました。もうお二人の会話を聞いていただければ分かるよね、アイラブカーズでは全く顧問だと思います、うん、はい、ですからアイラブカーズでパッションとねファイティングスピリットでプッシーにしなくてもね、勝てるような車に、していく重要なパートです、ですので、やっぱり今回モンテカルロ第一戦18年ぶりということで、大変いろんな人に注目されたと思います。そんな中で天候も変わり、マシンにも慣れていない、チームもまだまだ1年ちょっとという中で、本当に強いチームワークで、道と会話、本当にそのセーフティードライブにかけたおかげの感想がこういうことになったと思うんですね、はい、ですからそういう意味で、13戦今年ある中で、僕13戦後が一番強い車になっている、ということをですね、期待してセーフティードライブというのを送らさせていただきたいなと思っております。 Let's we announce together We hate lose OK We hate use Let's win together OK
OK
We hate to lose Let's win together こうやって代表と2人に取りますので、ぜひとも皆様方の応援が糧になると思います。ぜひとも叱咤激励いただきながら、世界を目指す、トヨタ WRC、ぜひとも応援いただきたいと思います。この後またトヨタモータースポーツの武者どもが登場してまいりますので、それも合わせてですね、もっといい車作りのためのモータースポーツ、そしていつの日か、日本に文化をということでモータースポーツ育てていただいこうと思っております。ぜひともよろしくお願いをしたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。そうですね、本当に私のみならず、最後の3分間で光景というのは今も皆様方そして私の目に焼き付いていると思います。そうだからといって、競争相手がいる社会、そんなね、そんな甘いものでないことは存じ上げております。ですけれどもやっぱり負けるよりも勝った方がいいと思いますので、ぜひともそこもより一層の後押しよろしくお願いをしたいと思います。
はいね、まあとにかく負けず嫌い負けず嫌いということで、はい、ルマンもねそんな簡単に勝てないのは分かってるけど、でも勝つよという自信に満ち溢れた声だったように僕は聞こえましたが、ね、セーフティードライブでまずは完走だけど負けず嫌いということでの豊田社長ラトバラ選手、そしてトミー・マキネン代表ということだったんですけど、蓋を開ければ第2戦スウェーデンでラトバラ選手が優勝するという、まあ本当にサプライズの、いやびっくり嬉しい結果となったわけでございます。 さあ、そのスウェーデンラリーです。最終日 SS16 から18が行われまして、前日トップを走行していたティーリー・ヌービル選手、ヒュンダイですね、これがクラッシュしまして、トップに浮上したのがラトバラ選手ということです。 3.8 秒というすぐ後方にはですね、オット・タナク選手、フォード・フィエスタ WRC です。そして 16.6 秒後方にはセバスチャン・オージエ選手、こちらもフォード・フィエスタ WRC が続いていました。まあ、僅差でですね、優勝争いがこれは混戦になるんじゃないかというふうに予想されていたんですけれども、しかしラトバラ選手 SS16 から17と連続でステージのトップタイムを記録します。オーバーステアに苦しむ2番手タナクに20秒もの差をつけるんですね。そして最終 SS18 に登場したラトバラ、危なげない走りでトップタイムをマークしまして、最終日の 3SS を全て制してチームに復帰第2戦で勝利をもたらしました。いや、恐れ入りましたね。トヨタにとっての WRC 総合優勝は1999年以来ということですからね。いや、豊田社長も本当に喜ばれたという思いますけれども、さあ、総合2位はタナク選手、総合3位はオジエということで、M スポーツデーが続きました。さあ、またラトバラのチームメイトであるユホ・ハンニネン選手、トヨタヤリスの WRC ですが、チームメイトになります。こちらはステージ上にある欄干に、まあ、接触するアクシデントなんかもありまして、総合23位でのフィニッシュとなっていますね。さあ、今大会の WRC2 に挑んでいるのが荒井大輝、フォードフィエスタ R5 と勝田、高本選手ですね。フォードフィエスタ R5、 こちらは荒井が総合19位のクラス7位、勝田が総合22位のクラス9位でした。まあ、勝田選手もね、新境地という形で、頑張ってます、ね、ぜひ結果を出してほしいし、まあ、こちらからね、日本からもぜひ応援していただきたいなと思います。さて、スーパーフォーミュラの話題です。2月13日ですから、昨日おとといになりますね。ホンダが2017年モータースポーツ活動計画を発表しました。この収録をしているおとといですね、はい、リアルレーシングは2010年以来となる1台での参戦となりました。塚越晃大選手がそのシートに収まりました。昨年まで塚越とリアルレーシングで参戦していた伊沢拓也選手は2017年まで在籍しておりました、ダンデライアンレーシングですね、こちらの方に復帰するということになりました。参戦4年目の野尻智樹選手とのコンビで戦うということになりましたね。さあ、新規参入となりました BMAX レーシングチームからは、サイコフォーフォーミュラー15年目のシーズンを迎える小暮隆選手がシートを獲得しました。 BMAX で小暮選手、なんかちょっと面白い組み合わせなんですけれども、新鮮味のある組み合わせで、まあ、これは小暮選手ね、もうベテランのベテランですから、この新規チームとどうこう組み立てていくかっていうところにやっぱり注目をしたいなと思いますね。さあ、中島レーシングへはナレイン・カーティキアン選手が移籍しました。インパルに行って、ダンデに行って、チームルマンに行ってでのということでね、トヨタ、ホンダ両陣営のね、まあ、エンジンを知る元 F1 ドライバーということで、こちらの活躍も注目されますね。さあ、昨年要所要所で速さを見せたのは中島大輔選手、7年目のシーズンを迎えます。早いですね、もう7年目になるんですが、はい。そして注目は2016年 GP2 チャンピオンであるピエール・ガスリー選手、先週のね、タケさんと話をしていて、誰だったっけ GP2 チャンピオンって言ってた彼です。ピエール・ガスリーです。2013年スーパーフォーミュラチャンピオンの山本直樹とともにチーム無限から参戦することが正式にこれで発表されました。ピエール・ガスリーです。はい。で、マシンがですね、レッドブルカラーということで、はい、これはちょっとかっこいいですよ。ただね、最近のほらレッドブルってマットになったじゃないですか、ツヤ消し、これツヤありとツヤ消し結構賛否両論があると思うんです。僕はね、どちらかというとツヤありの方が 好きなんですけどね。このマシン、スーパーフォーミュラのマシンはツヤなしのレッドブルカラーになりそうです。はい、さあスーパーフォーミュラ公式サイトからそのピエール・ガスリー選手の音声がありますので、ちょこっとですけど聞いていただきましょう。どうぞ。
Hi, I'm Pierre Gasly. Thank you very much for all your messages and a new support for the season. It's a new adventure for me in Japan, but I'm really excited and yeah, ready to give everything for the season. I'm really looking forward to meet you in person and see you soon.
こんにちは、ピエール・ガスリーです。参戦にあたってたくさんのメッセージありがとうございます。今シーズン僕にとってたくさんの新たな挑戦になります。全力で頑張りたいと思うので応援してください。皆さんに会える日を今から楽しみにしています。近いうちにお会いしましょう、というコメントでしたね。えここ3シーズンドライバーチームともにまあ、チャンピオンシップっていうのをですね、失っているホンダエンジン勢です。この新規チームの参戦とかね、 GP2 チャンピオンの参戦とかね、まあ、とにかく期待する材料が いっぱいあっての、まあ、タイトル奪還に向けての力強い戦いに、これはやっぱり期待したいですよね。ただトヨタエンジン勢、まあ、先週ね放送しましたように、まあ、若い選手からベテランまでがねずらっと揃っていますから、これはですね、先週のねトヨタだけでも相当面白いぞと思ってましたけど、今回のホンダと合わせればですね、まあ、もうこれはです今年のスーパーフォーミュラ相当面白いですからね。皆さんぜひね、今回のまだ生で見たことがないという人はぜひ、サーキットに出かけて見てほしいなと思います。さて、次はレッドブルエアレースの話題です。先週2月の10日11日に開幕しました、まあ、究極の3次元モータースポーツレッドブルエアレースです。まあ、このワールドチャンピオンシップ2017年シーズンが今年も始まりまして、第一戦はアブダビです。すでにこのアブダビでは10シーズン連続でねもう開催されているんですね。まあ、コースは海の上です。はい、でも綺麗な海の上をね、時速最高370キロ、最大重力加速が 10G というですね、そんな綺麗な海の上、そして綺麗なビルが見える中、いやタフなレースが始まりました。はい、でまずは10日の予選です。まあ、予選といっても、自動車のレースの予選とは違いましてね、グリッドが決まるわけではないのでございます。 A レースの場合は、決勝を1対1でこう争 こう形になっていくんですけれども、2機で一緒に飛んだりとかですね、数機で飛ぶということはないので、1対1で1機ずつ飛んで秒数でラップタイムで競うんですけれども、その対戦相手を決めるのがこの予選というものなんですね。さあ我らが室谷義秀選手は大会数日前のフリープラクティスからタイムが上がらず苦戦してました。ちょっと飛行機に問題があったようです。予選でもスピードに伸びがなく、コース2周目に入るとそれがさらにね顕著に現れたというのが、その新たに取り入れたエンジンのクーリングシステム、これがこうなんかうまく機能しなかったということで、エンジンがねどうしてもオーバーヒート気味になってパワーが出なくなると、そんなことを抱えながらの今回レースになったということなんですね。予選は10番手という結果になりました。まあ、10番手ですからね、14人飛びますからそんなタイムです。はい、トップタイムはマーティン・ションカ、まあ、マルティン・ソンカって言ってますけどね、マルティン・ソンカ選手です。さあ11日決勝ラウンドオブ14で、室谷選手はフアン・ベラルデ選手、スペインと対決します。まあ、この現状の期待ではね、限界まで G をかけていく以外にフアン選手に勝つ選択枠はないと判断しての室谷選手、そのラウンドオブ14ギリギリまで攻めます。まあ、そのフライトの結果ですね、10G を 上回る時間がわずかに規定値をオーバーしてしまっての、いやーなんとも惜しい DNF 失格となりました。これね、水平に入らないといけないところを角度がついて入ったりすると、まあ、1秒ペナルティとかですね、パイロンを切っちゃう、パイロンヒットをしちゃうと、まあ、3秒ペナルティとかっていうのがあるんですけども、もうこのオーバー G というのはですね即失格となっちゃいますんでね、これは痛い初戦になっちゃいましたけれども、ね、着実にポイントを重ねて、今年はまあシリーズチャンピオンを目指すと宣言していた室谷選手ですから、このアブダビ開幕戦は苦しい出発になったな、スタートになったなということですね。さあそれでは、室谷選手の声を早速聞いていただきましょう。どうぞ。
Number 31 Maroya, you're cleared into the track. Smoke on.Stand by. Number 31 Maroya, actually that's a DNF, over G, 10.93 Gs for 0.64 seconds. Sorry Yoshi, that was an over G.
今回はそうですね、このエンジンのこうセッティングが非常に悪くてオーバーヒートを1週間ずっとしたままで飛んでましたんで、かなり厳しい展開でした。まあ、今日勝つには本当限界までこう G もですね、行く以外にはまあ勝つ選択肢はなかったので、まあ、ほとんど戦略通りには飛んでたんですけど、ほんの少しこうちょっとオーバーしたというところです。
はい、ね、オーバー G って言われてましたね。さあ優勝は2010年の参戦以来となる、まあ、自身初の優勝となったのがマルティン・ソンカ選手でした。まあ、キャリア初のファイナル4進出を果たして、ね、勢いで乗っていたスペイン人パイロットのファン・ベラルデ選手、これ室谷選手と戦った選手が2位に入りまして、で3位にはカナダ人パイロットのピート・マクロード選手が入って、4位には2016年のシーズンワールドチャンピオンのマティアス・ドルダラー選手が入っています。これはタイム的にですね、オーバーヒート気味ではあったけれども、タイム的には良かったですから、あれオーバー G になってなければですね、相当いいところまで行けてたんじゃないかなと、まあ、たらればですけれども、まあ、そんなことを思うとですね、ちょっと本当に残念だったなという気がしますね。さあ次戦は4月15日16日ちょっと空きますが、アメリカサンディエゴ大会です。まあ、室谷選手がね、新しくこう整備基地をサンディエゴに、作ったといいますから、まあ、そこでねバッチリのセッティングをして次戦は優勝を狙っていただこうと思います。そして、千葉大会が第3戦になります。そのサンディエゴの次ですから、これが6月ですけれども、ちょっとまあ空きますけどね、暖かくなってから千葉の大会になりますが、もう現在チケットは絶賛発売中ですから、見に行こうという方はぜひお早めにチケットをご購入ください。はい、ということでもうあっという間に終わりの時間となってまいりました。これもねまだちょっと先のイベントになります。3月のイベントの話です。2017モータースポーツファン感謝デーが今年も鈴鹿サーキットで3月4日5日に開催されます。イベントの詳細はまた開催日が近くなりましたらお話しますけれども、ね、皆さんもちょっと楽しみにされていたと思うんですが、フェリペ・マッサ選手が、まあ当初予定されていたそのデモ走行とかね、イベントの参加っていうのが中止となりました。まあ、これはもう理由は皆さんすでにご存知の通りで、 F1 に、まあ今シーズンも、参戦継続することになったということでね、一回もう引退だって言ってたんですけれども、やっぱり乗ってってなことになりまして、乗ることになったから来れなくなりましたということですね。さあマッサ本人のメッセージが鈴鹿サーキット公式サイトで公開されましたんで、そのマッサ選手の声を聞いていただきましょう。どうぞ。
Hello everybody from Japan. I'm so sorry not to be there this weekend with you. As you know, everything changed completely with this stop my retirement. So I had to working really hard, especially now we are on the middle of the testing, so I was not able to to leave to go to Japan to see you guys there. Would have been fantastic to be with you guys, enjoying Suzuka, enjoying the weekend, driving amazing cars there, being together with you guys that I really love. So I'm so sorry for that, but I'm looking forward to see you soon in Suzuka to enjoy this amazing place, one of the best track in the world, and the best fans and the best people in the world. So thank you very much. I really hope you enjoy the weekend, and I swear I will be there with you guys to enjoy this event and to have a lot of fun together and enjoying this amazing track in Suzuka. So sorry not to be there, really sorry, but I guess you understand that I need to work preparing the season. And big kiss to everybody, and support me this year, that I'm really looking forward to have a fantastic championship and amazing car. Thank you. Kisses.
はい、日本の皆さんこんにちは。ファン感謝デーの週末に皆さんに会えなくなってとても残念です。すでに知っていると思いますが、すべての状況が変わってしまいました。 F1 からの引退を撤回して、今はテスト準備期間の最中で、いろいろなことに取り組む必要があり、日本に行けなくなり、鈴鹿サーキットでファンのみんなに会ってデモランを披露するなど楽しい時間を一緒に過ごすことができなくなって、本当に申し訳なく思っています。でも F1 の中でも屈指のコースである鈴鹿サーキットで、世界最高の日本のファンのみんなに近いうちに鈴鹿サーキットで会えることを期待しています。ファン感謝デーの週末を楽しんでください。できるだけ近い将来に鈴鹿サーキットのイベントに出席して、ファンのみんなと楽しい時間を過ごせることを望んでいます。今回はイベントに出席できなくて本当にごめんなさい。 F1 シーズンに向けて今は大事な時期だということを理解してくれることを感謝します。今シーズンもみんなの応援をよろしくお願いします、というですね、日本の皆さんにということで、メッセージが出ましたけれども、ね、マッサ選手はJP でオリベイラ選手とかね、まあ同じブラジルの同郷で友達ですし、日本のことも本当大好きですからね。まあ今年の、F1 日本グランプリの開催の時にはね、また元気な顔が、マッサ選手の顔が見れると思いますんでね。いや、今年の F1 日本グランプリも楽しみですけどね。そういえばですね、ミカ・ハッキネン選手じゃない、ミカ・ハッキネンさんがそのファン館に来ることに、なりました。そんなニュースが、先ほどちらっと来ました、ね、なのでお伝えしておきます。ということで、これで今週はおしまいです。室谷選手の、ね、声とかね、あと、まあ、いろんな人の声もう一度聞きたいなという方は、ぜひポッドキャストでお聞きください。この後またポッドキャスト配信しますんで、お好きな時に、お暇な時に、いつでもどこでも聞けますからね。ぜひポッドキャストの方もお試しください。ということで、今週はここまでになります。皆さん良い週末をお送りください。来週僕は関西に行きます。ということで皆さん、 See you next week. バイバイ。